8日目には7時頃から下宿を出て、まずゆるりと湯に入って、それから町で鶏卵を8つ買った。これは下宿のばあさんの芋攻めに応ずる策である。その卵を4つずつ左右のたもとへ入れて、例の赤手ぬぐいを肩へ乗せて、懐手をしながら、枡屋のはしご段を登って、山嵐の座敷の障子を開けると、有望、有望と、いだてんのような顔は急に活気を呈した。夕べまでは少しふさぎの機微で、旗で見ている俺さえ陰気臭いと思ったくらいだが、この顔色を見たら、俺も急に嬉しくなって、何も聞かない先から「愉快愉快」と言った。今夜7時半ごろ、あの小鈴という芸者が角屋へ入った。赤シャツと一緒か。いや、それじゃダメだ。芸者は2人連れだが、どうも有望らしい。
どうして？
どうしてって、ああいうずるいやつだから、芸者を先へよこして、後から忍んでくるかもしれない。そうかもしれない。もう、9時だろう。今、9時12分ばかりだ。と、帯の間からニッケル製の時計を出して、見ながら言ったが、おい、ランプを消せ。障子へ2つ坊主頭が映ってはおかしい。狐はすぐ疑るから。俺は一閑張りの机の上にあった置きランプをふっと吹き消した。星明かりで障子だけは少々明るい。月はまだ出ていない。俺と山嵐は一生懸命に障子へ顔をつけて、息を凝らしている。キーンと、9時半の柱時計が鳴った。おい、来るだろうかな。今夜来なければ、僕はもう嫌だぜ。俺は銭の続く限りやるんだ。銭っていくらあるんだい？今日までで8日分、5円60銭払った。いつ飛び出しても都合のいいように、毎晩勘定するんだ。それは手回しがいい。宿屋で驚いてるだろう。宿屋はいいが、気が離せないから困る。その代わり昼寝をするだろう。昼寝はするが、外出ができないんで窮屈でたまらない。天柱も骨が折れるな。これで、天網恢恢疎にして、漏らしちまったり何かしちゃつまらないぜ。なに、今夜はきっと来るよ。見ろ見ろ。と小声になったから、俺は思わずドキリとした。黒い帽子をいただいた男が、角屋のガス灯を下から見上げたまま、暗い方へ通り過ぎた。違っている。おやおやと思った。そのうち帳場の時計が遠慮もなく10時を打った。今夜もとうとうダメらしい。世間はだいぶ静かになった。遊郭で鳴らす太鼓が手に取るように聞こえる。月が湯の山の後ろからのっと顔を出した。往来は明るい。すると、下の方から人声が聞こえ出した。窓から首を出すわけにはいかないから、姿を突き止めることはできないが、だんだん近づいてくる模様だ。カランカランと 駒桁を引きずる音がする。目を斜めにすると、やっと二人の影帽子が見えるくらいに近づいた。
もう大丈夫ですね。邪魔者は追っ払ったから。
まさしく、野田の声である。
強がるばかりで策がないから、しようがない。
これは赤シャツだ。
あの男もベラン名に似ていますね。あのベラン名ときたら、勇肌の坊ちゃんだから。愛嬌がありますよ。
増給が嫌だの、辞表が出したいのって。ありゃどうしても神経に異常があるに違いない。俺は窓を開けて、2階から飛び降りて、お坊様をぶちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。二人は、はっはっはと笑いながら、ガス灯の下をくぐって角屋の中へ入った。おい、
おい、来たぜ。とうとう来た。
これでようやく安心した。野田の畜生、俺のことを勇肌の坊ちゃんだと抜かしやがった。邪魔者というのは俺のことだぜ。失敬千万な。俺と山嵐は二人の帰路を擁撃しなければならない。しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。山嵐は下へ行って、今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから出られるようにしておいてくれと頼んできた。今思うとよく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのは辛かったが、出てくるのをじーっとして待ってるのはなお辛い。寝るわけにはいかないし、始終障子の隙から睨めているのも辛いし、どうもこうも心が落ち着かなくて、これほど難儀な思いをしたことは未だにない。いっそのこと、角屋へ踏み込んで現場を取って押さえようと発議したが、山嵐は一言にして俺の申し出を退けた。自分どもが今自分飛び込んだって、乱暴者だと言って途中で遮られる。訳を話して面会を求めれば、いないと逃げるか、別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで、何十とある座敷のどこにいるかわかるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はない、というから。ようやくのことで、とうとう朝の5時まで我慢した。